東京都議会広報課発行。
声の都議会だより。
令和6年1月1日発行。第355号です。
謹賀新年。都議会だより墨字版第355号の表紙は、伝統工芸、江戸教え羽子板の写真が掲載されています。中央に歌舞伎役者。その左右に華やかな着物姿の女性の羽子板が並んでいます。写真提供は東京都ひな人形工業協同組合です。都議会だよりの発行は東京都議会広報課郵便番号163-8001新宿区西新宿 2-8-1 電話03-5320-7126ファックス03-5388-1779ホームページアドレス https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/または東京都議会で検索してください。新年のご挨拶。東京都議会議長宇田川聡。明けましておめでとうございます。都民の皆様におかれましては、良き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナが5類感染症に位置づけられ、大きな転換点を迎えました。この間、医療従事者の皆様をはじめ、都民、事業者の皆様、感染拡大防止にご尽力、ご協力いただいたすべての皆様に、改めて心より感謝を申し上げます。現在、コロナ禍から日常を取り戻す動きが進み、社会全体が動き始めています。しかし、長く続いたコロナ禍の影響や、円安、物価高騰など、社会経済を取り巻く環境は、厳しい状況にあります。今後は、感染症の再拡大を防止しながら、都民の皆様、そして、東京の産業を支える中小企業をはじめとした事業者の皆様を力強く支援し、東京の明るい未来につながる施策を推し進めてまいります。また近年、頻発する集中豪雨など自然災害による甚大な被害が発生しており、災害への備えが急務となっております。都では、令和4年に、東京強靭化プロジェクトを取りまとめ、河川の護岸や調節池、防潮堤の整備などを進めています。また、首都直下地震への備えも万全にしなければなりません。壊れない街、燃えにくい街づくりに力を注いでまいります。引き続き、ハード、ソフト両面の対策を強化し、災害に強い安全、安心な東京の実現に取り組んでまいります。さらに、少子高齢化対策、脱炭素化をはじめとした環境対策等の取り組みも重要です。こうした諸課題の解決に向け、二元代表制の一翼を担う都議会は、執行機関との真摯な議論を積み重ね、皆様の声を都政に反映させてまいります。私は議長として、都議会の使命と責任を全うし、都民の皆様の信頼と期待に応えていくよう全力を尽くしてまいります。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸を心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。東京都議会副議長、益子博樹。新年、明けましておめでとうございます。都民の皆様には、健やかに新春をお迎えのことと存じます。長きにわたるコロナ禍を経て、現在、東京に海外から多くの観光客の皆様が訪れているなど、街中にも活気が戻りつつあります。こうした中、 来年には9月に世界陸上が、11月に聴覚障害者の国際スポーツ大会であるデフリンピックが東京で開催されます。大会運営のガバナンスを確保し、両大会を今後の国際スポーツ大会のモデルとしていくことが重要です。そして、大会を通じて、次代を担う子どもたちに夢と希望を届け、大会を訪れる世界各国からの来訪者に、東京の魅力を感じてもらい、世界との絆を深めるとともに、デフリンピックの大会ビジョンでもある、誰もが個性を生かし、力を発揮できる共生社会の実現に努めてまいります。さて、都議会では、これまでも委員会のインターネット中継やコロナ禍でのオンライン出席など、様々な改革を進めてまいりました。さらに、昨年の第3回定例会より、デジタルツールの利用拡大や、本会議終了時間の目途設定など、会議運営の効率化に向け、議会改革に取り組んでおります。引き続き、都議会の活動に対し、皆様の一層のご理解とご協力をいただけますよう、お願い申し上げます。私は副議長として、議長を全力で補佐し、円滑な議会運営に尽力してまいります。新しい年が、皆様にとりまして、さらなる飛躍の年となりますよう、心からお祈り申し上げます。我が会派、今年の抱負。都民ファーストの会、東京都議団、幹事長、滝口岳。多様な人が活躍する社会の実現に向けた投資を。私たちはこれまで、1、女性、スタートアップ、デジタルなど、東京の経済と社会を支える基盤への投資。2、医療、介護。3、子育て、教育など、チルドレンファーストを重点領域として掲げ、政策提言を行ってまいりました。このうち、018サポート、月額5000円の子ども給付金、介護度改善の報奨金制度、卵子凍結補助、フリースクール支援拡大、マンション防災の強化など、重点要望した政策が、次々に今年度予算において実現いたしました。また、近年の激甚化、頻発化する風水害に対して、都心部における災害対策などを従来のコンクリートだけに頼るのではなく、緑や自然の持つ機能を活かしながら街づくりを進めていく、グリーンインフラの考えを導入すべきと求め、取り組みが始まりました。加えて、さらなる多摩振興策に注力してまいります。新型コロナ5類移行から8ヶ月、社会経済は本格的に再開しています。3年数ヶ月に及ぶコロナ禍で、様々な課題が浮き彫りになりました。同時に、長引く原燃料高、物価高は、都民の生活や事業者の経営に大きな影響を及ぼしており、継続的な対策が必要です。都民ファーストの会東京都議団は、動き始めたポストコロナ時代において、多様な人が活躍する社会の実現に向けて、課題解決策と未来への投資を提言してまいります。東京都議会自由民主党、幹事長、菅野光一。世界で一番の都市東京へ、再び歩み出すきっかけの年に。3年の長きにわたったコロナ禍において、都は様々な支援を行いましたが、続けて起きたウクライナ侵攻に端を発する原油高と、食品や原材料の価格高騰などによって、都民の生活や都内事業者の経営状況は、以前にも増して厳しい状況に置かれています。正確な事実の把握と都民への周知に心を配りながら、疲弊した家庭や産業に対して、実効性のある具体的な支援策を展開することが急務です。また、都の重点政策である 人に焦点を当てた政策。特に少子化対策や子育て施策については、国力を左右する喫緊の課題です。都議会自民党は、国や各自治体と連携を密にし、施策の継続性を含めた具体的な長期ビジョンを早急に取りまとめ、現役世代が効果を実感できる分かりやすい政策を進めてまいります。この他にも、豪雨や首都直下地震など激甚化が懸念される自然災害に対する備え、介護の支援を含めた高齢者施策、GX をはじめとした環境・エネルギー施策、中小企業支援、保健医療政策、教育のさらなる充実など、都政を取り巻く課題は枚挙にいとまがありません。我が会派は、本年も総力を結集し、都民や事業者の不安の声に真摯に寄り添い、前向きで建設的な議論を進めて、再び東京が世界で一番の都市東京に向けて歩み始められるように、全力で取り組んでいく決意です。都議会公明党、幹事長、東村邦弘。高校授業料完全無償化実現と、さらなる物価高騰対策の強化へ。令和5年度もまた、これまで都議会公明党が、粘り強く実現への努力を続けてきた施策が、いくつも実を結びました。第一に、子どもの成長に寄り添う保護者への継続的な支援の拡充です。令和5年度から、都が全額負担で、区市町村に財源を支援していくことにより、高校3年生世代までの医療費無償化が実現しました。また、私立中学校の授業料助成も、年収910万円未満の世帯に、都が独自に10万円を助成することになりました。さらにこれまで半額負担だった0歳から2歳までの第2子の保育料が、第3子以降と同様、完全無償化されました。本年は、これらに加え、いよいよ、都立、私立を問わず、高校授業料の所得制限を撤廃した完全無償化を目指してまいります。第2に、医療政策では、がんの治療効果が高く、患者の身体的負担も少ない、粒子線治療施設の都立病院への早期導入に向け、整備計画が策定されました。また、帯状疱疹ワクチンについても、都が助成して、全都で推進することになりました。第3に、物価・燃料高騰対策です。昨年も、国の負担軽減策に入っていない各種の支援を実施しましたが、未だ厳しい状況が続いていますので、今年も国と連携しながら、全力でさらなる支援拡充に取り組んでまいります。日本共産党東京都議会議員団幹事長泉直美。暮らし、環境、平和を守り、地域経済を立て直す都政。イスラエルによるガザ攻撃やロシアによるウクライナ侵略で、私たちは改めて戦争の悲惨さ、残酷さを目の当たりにしました。私は平和を守り抜く大切さを胸に刻んでいます。日本共産党都議団は、石原都政以来凍結されてきた東京都平和記念館の建設をはじめ、首都東京から世界に平和を発信していくために、あらゆる努力を尽くしてまいります。物価高騰にもため息が出る毎日です。賃金も、高齢者の年金も上がらず、暮らしの困難が続いています。一方、大企業の収益は改善し、都税収入は過去最高水準です。都の大きな財政力を、暮らしを守り、中小企業や商店街への支援を強化して、地域経済を立て直すために使うよう、私たちは求めています。都議会野党第一党、19議席の力を生かして、学校の給食費無償化、 補聴器購入費助成などの実現を目指します。樹木を伐採し、超高層ビルを建てる神宮外苑再開発に、著名人をはじめ多くの方々が反対の声を上げるなど、都政には様々な問題が吹き出しています。今年は都知事選挙の年です。日本共産党都議団は、都民の声を大事にし、都民に寄り添う都政への転換に向け一致できる、政党や都民の皆さんとの共同を広げていきます。東京都議会立憲民主党、幹事長、西澤啓太。賃上げ実現で、暮らしの底上げ、教育無償化で子育て支援を。物価高によって、私たちの生活はますます厳しくなっており、賃上げも物価高に追いついていません。また、少子化対策を後回ししてきた政府のツケが、人手不足となって顕在化し、医療や介護、運輸など、私たちの生活を支えるサービスの提供を困難にし、現役世代の社会保障負担の増加を招いています。私たちは、労働生産性の向上や不本意非正規の正規雇用化、下請け取引の適正化などによって賃上げ促進を図るとともに、悪質クレーム、カスタマーハラスメント対策の条例を提案するなど、現場で働く人たちが働きやすい環境整備に取り組んでいます。また、私たちはかねてより、チルドレンファーストを掲げ、学校給食など教育の無償化や子ども手当の支給などを訴えており、子ども一人当たりに6万円を支給する018サポート事業、東京都版子ども手当も来年度予算で継続して実施される見込みです。私たちは自由と多様性を尊重し、支え合いの社会を実現すべく、引き続き都政改革に取り組んでいきたいと考えています。